入眠夜話。この夜話は日本語でお話ししていますから、お聞きいただいている方の多くは自分のことを日本人だと感じているのではないかと推察いたします。しかし、日本人という括りは結構曖昧です。日本国籍を持つ者、あるいは日本語を話す者という捉え方なら比較的話は簡単なのですが、それが一般的に感じるところの日本民族とは違うことは感覚としてご理解いただけるかと思います。歴史的にと言いますか、人類学的にと言いますか、この日本列島に長く住み着いてきた人々のことを日本民族だとした場合、ではその民族は一体どこから来た、どんな人々なのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、日本人はどこから来た？私たちの遠い祖先が、猿人から原人、そして新人へと進化してきたことはご存知かと思います。アフリカから出た私たち人類の祖先は、気候の変動による氷河期を乗り越えながら、世界中に広がっていきました。そのルートと人類の変化の過程を遡って読み解くことを可能にしたのが DNA の解析技術です。遺伝情報を読み解くことで日本人がどこから来たのかがある程度分かってきました。アフリカを出た私たちの祖先はユーラシア大陸を東へ東へと進んでいきます。やがてアジアにたどり着くと、さまざまなルートから現在日本と呼ばれている場所に渡って行きました。日本列島にたどり着けたのはホモ・サピエンス。つまり現在の私たちと同じ人類だけだと考えられています。近年の研究で、ホモ・サピエンスの中、つまり私たちの中に、ネアンデルタール人の DNA が確認されていますから、両者が交わっていたことは間違いないようですが、しかし、北京原人やネアンデルタール人など、ホモ・サピエンス以前の人類が、そうだと判断できるほど純粋なまま、ユーラシア大陸の東の端に位置するこの土地に、たどり着くことはなかったようです。縄文時代の人々の DNA を分析すると、人類が日本にやってきたと考えられるルートはいくつか考えられます。代表的なルートは現在のロシア方面、サハリンから南下して、あるいはカムチャッカ半島から千島列島を伝って、現在の北海道に入ってくるルート。そして、朝鮮半島から対馬を経由して北九州に至るルート。 あるいは中国大陸の南部から台湾、沖縄などの島々を経由するルートなどです。氷河期は現在よりも海抜が低かったので、北海道とサハリン、つまり樺太は地続きでした。ですからここは歩いて渡ってくることができたはずですが、しかしそれ以外のルートは基本的に船を使ってはるばる海を渡ってきたということになります。こうしてさまざまな方向から日本にたどり着いたホモ・サピエンスを最初の日本人だと捉えることができるでしょう。そしてこれが現在一般に縄文人と呼ばれる人々です。この縄文人たちはモンゴロイドと呼ばれる東アジア人共通の祖先ともいえる人々ですが、彼らは彫りが深くがっしりしていて、二重まぶたで毛深いのが特徴でした。縄文人たちは主に狩猟採集生活を送りながら日本各地に定着していきます。縄文人の影響は現在、特に北海道や沖縄といった地域に住む人々の DNA に色濃く残っています。アイヌの人々や沖縄の人々を思い浮かべていただければ、確かに彫りが深くがっしりと毛深い方が多いように感じるでしょう。私たちホモ・サピエンスはその土地の気候に合った体型や肌の色を獲得しながら世界中に広がっていきました。例えば日差しの強いオーストラリアで生きてきた先住民であるアボリジニは黒い肌を手に入れましたし、曇り空の多いイギリスで暮らす人々は白い肌を手に入れました。それぞれの肌は太陽からの影響をちょうどいい具合に取り入れるために獲得したものですから、自分に合った気候以外の場所で暮らすには工夫が必要です。ヨーロッパからやってきた白い肌の人々がオーストラリアで暮らすには日焼け止めが欠かせませんし、黒い肌の人々が曇りがちで日差しの少ない土地で暮らすには、日光の照射不足から来るビタミン D の不足に注意を払う必要があるのです。さて、縄文人は古モンゴロイドと呼ばれることもありますが、これに対して新モンゴロイドと呼ばれる人々がやがて大陸に現れます。新モンゴロイドは主にシベリアなどの極寒の地域で生きやすいように進化した人々で、その特徴は切れ長の一重まぶたと突起が少なく扁平な顔、そして少ない体毛です。人の目は水分が多いため、できるだけ外気に触れないようまぶたで覆い、鼻や顎などを低くすることで体温が奪われるのを防ぎ、氷などの付着を防ぐためにその体毛が少なくなったと考えられています。この新モンゴロイドのうち、現在の中国方面に南下して稲作とともに日本列島に入ってきたのが、いわゆる弥生人だと 考えられています。以前は狩猟生活を送っていた縄文人たちは、この稲作文化を持った弥生人たちに追い出されるようにして日本列島の中央からその姿を消していったと考えられていましたが、近年の DNA 研究の結果、そうではないと考えられるようになってきました。現代の東アジア大陸の人々の DNA と日本人の DNA を比較すると、日本人の DNA には明らかに色濃く縄文人、つまり古モンゴロイドの影響が見て取れるというのです。つまり簡単に言えば、大陸の古モンゴロイドの多くはほとんど痕跡を残さず滅んでしまったけれど、日本の古モンゴロイドは新モンゴロイドに溶け込んでいったということです。すなわち日本民族とは、古くに日本に渡ってきて住み着いた古モンゴロイドである縄文人と、極寒の地域で独自の進化を遂げた新モンゴロイドである弥生人が、この日本列島で再び出会い、そして混じり合った結果生まれた人々であるということなのでしょう。縄文人は狩猟、弥生人は稲作といった単純なものでもありませんでした。縄文人がどんぐりなどを栽培していたと思われる痕跡も見つかっています。先住民である縄文人は、大陸から渡ってきた弥生人を受け入れ、共に稲作をしながら徐々に根血が進んでいったと考えるのが自然なようです。少しロマンティックに考えれば、日本人は大陸では共存することが難しかった新旧のモンゴロイドが、その端にある小さな島国では混ざり合って、一つになることで生まれた民族だったと言ってもいいかもしれません。例えば月のきれいな夜は、思わず空を見上げて、ふと考えることがあります。遥かな昔、最初に海を渡ってきた祖先と、その少し後にやってきた祖先のこと。そして、その両方の遺伝子を持つ自分が、今ここに存在している奇跡と、その意味について。さて、あなたは、あなたという存在が今、こうして息をしながら、ここに生きていることを、どう考えるでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。 良い夢を。